こんにちは、レディオスフィーです、久しぶりですね。本当に気づけば2ヶ月以上経ってました。もうね、お久しぶりですっていうのがご挨拶になってますね。本当にね、この2ヶ月、何があったか、いや別にそんな大したことはないですけれども、まあ心をなくす方ではないけれども、生かす忙しかったかなというのは、まあ、事実ではありますけどもね。まあ、年末年始というのは本当にうちのお仕事がね、一番忙しい時ではありますね。パンとかそういうところですね。いろんな変化もありつつ、新しい、年号をね迎えてですね、世の中も変化しつつあり、いやどんどんすごい変わってるんだけど、なんて言いますかね、もう目に見える形で分かりやすくなってきたね。光が強くなってきてますから、闇がね、それだけ今まで隠れて見えてなかったもの、隠されてたものがこう照らされて見えてしまっている時代ではありますね。まあ、ニュースとかそういう世界情勢とか見れば、ああなんだこりゃみたいな、大変だなみたいなね、ことはたくさん浮き彫りになってきて、どうなっちゃうんだろうって思うような時代ではありますけれども、本当にスポットライトが今までよりもこう明るくなったから、今までもあったんです、ただ見えてなかっただけっていうものが明るみに出ているだけの、今の世の中情勢かなというふうにね感じますね。まあ、そんなね世の中でどう生きるかっていうのは本当に大事な、ことではありますよね。で、まあ私で言うとね、その2ヶ月前に2022年の12月の頭で、ラジオがね止まっていたと思うんですけれども、まあ、最後のタイトルがね、シェディングがどうのこうのとかで、あまり良くないタイトルで、それからねラジオが上がらなかったらどうしちゃったのでしょうかっていうふうにね、心配をしてくれた人もいるかもしれませんけれども、心配ご無用っていう感じで、本当に毎日充実して楽しくねやっているわけですよね。なんかね、やっぱチェンジの年ですよね、2023年。まあ、今年は特にね2023ってなると、まあ7の年っていうことになって、学びとか、修行だとかね、自分を見つめる、本当に徹底的に自分を見つめるっていう大事な時期でもあるかなとは思いますよね。その時期にね、あるがままの自分、魂通りの自分っていうのをこうしっかりと見つめて、本当に望むことは何なんだろうかっていうことをね、徹底的に自分を見るっていう、ことはね、とってもこれからの時代、生きやすくね、生きたければですよ、必要かなというふうに思いますね。本当に、充実した毎日をね送るためには、まあね、ゆるくいきましょうっていうのもあるかなと思うんですよ。難しく考えない、まあ、日本人特にね真面目、特に自分もそうなんですけど、真面目にねあんまり考えない方がいいよっていう風に、最近はね思うようにはなっていますね。大きくね変わったことって何かなって思うと、そうですね、年末前ぐらいにはなるんだけども、めちゃくちゃ髪の毛を短く切ったっていうね、美容室に行ってですね、ずっとなんかこう同じ髪型をしてたんですよね。まあ、楽っていうのもあるし、なんかこうジョブスさんじゃないですけど、朝起きたら毎日同じ服を着てる方が自分がよく見えるっていうのはね、すごくよくわかる。なんだっけ、イチロー選手とかも毎朝絶対同じカレーライスを食べる、そうすると自分のコンディションがよくわかる。でお坊さんとかも毎日同じ服を着て同じ食事を食べてっていうことをしていると、変化とかね浮き沈みっていうものに非常によく気づけるようになる、っていうのもあるから、まあ、修行者としてはそういう、まあ、生き方っていうのはすごく理にかなってるなとはね思いますね。まあ私の場合はどうかなと思いますけども、ちょっとズボラなんじゃないかっていうところもね、多少なきにしもあらずみたいなところなんですけれども、まあ楽です。朝起きて何を服を着ようかなっていう時間とエネルギーがもったいないっていうのはありますね。有限のエネルギーっていうのは限られてますので、そこにエネルギーを使うんだったら自分は違うところに使いたい。人それぞれだから、 そっちに使いたい人もいればこっちに使いたい人もいるっていうので、それは皆さん魂のね、個性で使うエネルギーは選択していけばいいんじゃないかなと思いますけれども、決して嫌いじゃないんですけどね、そういう、ことをやっててですね、髪の毛をなんかこうもう変えてしまいたいなというふうに。でもね、短いですよ、ずっとね。短いのをさらに変えるってなったら、色を抜くとかパーマをかけるとか、手っ取り早いのは短くするとかね、まあどれでもいいけどなんか変わってみたいなというふうに思って、飛び込みで入った美容室に行ったらですね、若いお兄ちゃんがですねいたんですね。で、まあ、その方が担当してくれたんですけども、どうしますかって言われて、そうですね、ファンキーにしてもらえますかっていう注文を出したんですよね。ファンキーですかみたいな、ファンキーって何ですかみたいなふうにちょっと驚いてはいたんですけど、じゃあもうお任せしますんで、もうとにかくファンキーにしてくださいって言ってみたんですよね。そしたら、いいんですか、いいんですかとかこう恐縮しながらですね、まあ、どんどん短くしてくれてですね、いいじゃないですかみたいな感じにしてもらったっていうのが結構大きかったかなと思いますね。まあ、人生で言うと小学校6年生ぐらいの時にバツッとね短く切ったことがあるんですけど、その時以来かなと思います。超短いのをやった時に、その当時の小学校6年生の時ね、卒業式間近のヘアカットだったんですよ。で、思い出すんですけど、卒業式にね、なんか卒業式の服を着なきゃいけないじゃない。で、一応女子っていうことで、なんかこうツーピースかなんかのワンピースみたいなのをね、両親が用意してくれたんですけども、まあ、私にとってスカートを履くっていう感覚っていうのは女装に近いものがあって、当時からもそういう認識はあったので、すっごい着たくなかった。デザインとかもね、自分で選べるような状況下ではなかったので、まあ親なのかおばあちゃんなのかが選んでくれたこう、まあ、スカートのツーピースのね、昭和の時代ですからね、そういうのを着てたんですけど、で、髪の毛をめちゃくちゃ短くしてもらう、自分が望んだんだと思うんですけど、まあ覚えてないんだけど、髪の毛が結構ね固めだったんですよね、その当時ね。なんか頭がねパイナップルみたいでこうピョンピョンピョンピョンってこう立ち上がって、その自分的に、そのパイナップルとそのツーピースのスカートのワンピースみたいなのが異常にミスマッチっていうか、まあ多分髪型は良かったんだけど、その服が着たくなかったんじゃないかなって今思えばね、私もなんか男の子みたいなスーツみたいなのが着たかったっていう方が強かったかなとは思うんだけども、その短い髪、超短い髪の毛にその変なトラウマがくっついててですね、短くしたくてもなんかそれが後を引くみたいな感じのが自分の中にあったなっていうふうにね、今思えば思い出せるんですけど、それをですね、まあ、ファンキーにしてもらうっていう感じで、まあ、思いっきり短くしてもらったんですね。で、これがまた短くなるとですね、伸びてくると気になるわけですよ。で、そうするともうちょっと短くいきましょうかみたいなね、そのお兄さん、私気に入ったのですごく楽しくヘアカットしてもらってるんだけど、もうちょっといっちゃいますみたいな感じでどんどん短くなっていってるっていう最近なんですね。まあ私の中での大きな変化かなっていう、すいませんどうでもいいでしょうっていう話なんですけども、まあ毎日ね楽しくやってます。冬のね、北海道はまあ、特にこの私が住んでいる中富良野町というのは雪も多いし寒いし、っていう中でね、ちょっと田舎暮らしをやってますので、薪を割るのはもう終わったけれども、薪ストーブで冬家の中入れて、まあ、肉体労働は続いてますね。この間も屋根の雪がですね氷になるわけですよね。日中晴れて、あとはね家の中が温まって、こう屋根に積もった雪が溶けて氷になって、そうですね、 40センチぐらい固まってたかな。もうガチガチに凍ってたんだけども、それをまあ、かけ屋というですね、でっかいハンマーがあるんですよ、木のね、一つ5キロぐらいあるかな。それをですね、脚立の上に登って一日中振り回して叩き割るっていうね、そういう作業をこの間してましたね。さすがに体ボロボロになりましたけど、またね、回復力が早いものだからやっちゃうんですよね。やりすぎなきゃいいのにって思うんだけども、やり始めるとね、楽しいんですよ。掛け屋っていうのはですね、うちにこうプチ修行に来た人たちはですね、自分を壊す作業って言ってね、とその当時ちょこちょこね、私たち家を解体したりしますので、その掛け屋を持たせてですね、振り回すっていうね、そういう楽しい作業が好きな人もいますね。自分をぶち壊す、なんていうの、いい子に育てられるとさ、あれ壊しちゃダメ、これ壊しちゃダメ、または賃貸とかに住んでると壁に穴を開ける、例えば画鋲だとか釘だとか、そういうのもねタブーでしょ。だけど古いお家に自分で住んでるとやりたい放題ですから、好きなようにやれるわけですよ。そんなんでね、ぶっ壊すかですね、それぶっ壊すみたいな感じですっきりしてた人たちも何人かいますよね。ビスガデに来てた人たちでね。で、私はね、あんま壊すのあんま好きじゃないんですよ。壊せるけど、壊すことよりかは綺麗にすることの方が好きで、壊すのは全然楽しいんですけど、それよりかは、ああすっきりした、綺麗になった、それでを片付けるのが好きですね。やっぱり浄化の人なんだなというふうにね思いますね。壊すのが好きなのはね、うちのさえちゃんの方ですね。ドキャンドキャン壊してますね。なんか小さい頃から壊すのが好きな子供だったらしいですね。時計とかそういうのを壊して、壊し屋って言われてたとか言ってましたけど、私はちょっとそっち派ではないですね。やれるけどっていうところですね。そんなことばっかりやってますよ。あとはね、ゆっくり過ごそうかなと思ってですね、まあ1ヶ月ぐらい、じっくり休暇を取ることにしたんですね。ちょうどセミナーも落ち着いていて、次の新しい、動きがあるまでちょっと時間があるなということで、2月をね、丸々1ヶ月ぐらいもうがっつり休もうと思って、まあ、ちょこちょこ予定は入ってはいるんですけれども、それでね、七飯町、秋かな、秋にもこう道南巡った時にちょっとお世話になった町があるんですけども、なんか気になってですね、そっちの方に1ヶ月もう滞在しちゃおうっていうので、10日間ぐらいまず行って、行きに8時間かな、車でちょっと吹雪いてたりもしたので、そのぐらいかかっちゃいましたね。遠いんですよ、北海道って大きいんです、本当に8時間ぐらい、で冬なので飛ばせないしっていうので高速ではいいんですけど、下道で行ったらもうとんでもない、もう一日じゃつかないんじゃないかというぐらい遠いですね。同じ北海道内ですけどね、そこにですね、まあ、Airbnb を使わせてもらって、1ヶ月、滞在するっていう形で、今はねちょうど中府に帰ってきてるんですけども、さえちゃんとね犬たちを迎えに来たんですね。なかなかね、たまには違う街を見てみるものもいいなというふうにね思ってますね。そこで、七飯町の方で、何があるかというとね、駒ヶ岳っていう山が、活火山ですね、あるんですね。で、まあ、活火山で、まあ、すごく昔だけれども、まあ、火山噴火して上の方がポンポンってね飛んじゃったらしいんですよね。それで山の上の方がないんですよ。三角の上の方がなんか削り取られてるみたいな形の活火山が、その地域にあるんですけれども、なんか山なのにすごい不思議な感じね。なんかこうそれを見ててね、まあ、その下にあとは大沼っていう、沼と言われてるけども一応湖があるんですね。で、冬の景色と、その大沼、駒ヶ岳を見ててですね、なんかこう、あ、もういよいよね、ピラミッド構造社会が終わるんじゃないかと、この山いいなというふうにね思って、こう祈りをね捧げたりなんかしてね、いますよ。本当にね、弱肉強食の世界みたいな、その強いものだけが、権力があるものだけがいい思いをしてとかね、この世界をひっくり返るってずっと言われてますね。 いいと言われていたものが、まあ、悪いというかもう別に良くないよっていう状態になると言われているし、今までいいよって言われていた、まあ、例えば分かりやすく言うと成功論とかね、お金持ってればいいよとか家持ってればいいよとかね、なんだろう、肩書きがすごかったらいいよとかね、まあ、特に今政治家というね名前がついてる人たち、これからどうなるのかよく見てると、面白いことが起きるかもしれないですね。なんとなくそういうのはもう光がね当たって闇がこうボンボン出てますよね。おお、こんなことまで表に出てくるんだなとね、いわゆるね陰謀論者ってねいうふうに名前をつけたのは CIA ですけど、まあ、そういう人たちが都合いいくねそういう隠したいことを表に出したくないからつけた呼び名ですけれども、そんな話は私も20年前ぐらいにスピリチュアルを勉強するとね、その辺のあたりの本屋とね本屋さんとか行くとね、そのスピリチュアルのコーナーのすぐ横にねそういうのいっぱい置いてあるんですよ。なんかこうなんだろうね、フィクションだと思われてるのか何か分かんないですけど、あの当時はねそういう感じで本屋さんに一緒に並んでたんですよね。で何上も知らなければ下も知らなきゃいけない、要は光を知るためには闇も知らなきゃいけないっていうことかなというふうには思いますね。よく言うんです、木の世界でも木でね、木とか、まあ、念とか、まあ、どんなことも可能ですよ。そういうもので人を例えば、まあ、あんまり言いたくないけど殺めることができる人が本当に人を救うことができるエネルギーを持っている、使い方次第なんです。逆を言うと人を本当に癒すことができる人は使い方を違う風にするとね、反対側にエネルギーを使うと光か闇かです。人を殺めることもできてしまうよっていう、スピリチュアルっていうのはこういう危険性もはらんではいるんです。だから精神性をしっかり磨かないと、人助けじゃなくて人を殺めみたいになってしまう可能性もありますよっていうことをね、私はこう常々言うわけですけれども、まあさらっとしたスピリチュアルはいいんじゃない、楽しくてって思うけどね、あの力を持ってしまうと本当に気をつけないといけない。まあそれはなんていうのかな、別に嫌な人いなくなったらいいじゃんとかそういう問題ではないですよね。それが自分が起こしてしまった出来事であれば必ず自分に返ってきますの で自分が強かったらそれ跳ね返して親族、子供、ペット、そういったところに預けてしまうんですね。負のエネルギーの、自分が出したものが返ってきたもの、要は因果応報です。それが自分が受け取らなかったから大丈夫だという問題にはならないということです。あの自分の近しい人、そして弱い立場の力の人にあげてしまうことがあります。そういうこともあるから、まあね、気をつけましょうねっていうふうにはね言ってるんですね。何の話だったかな、その、まあ、ピラミッド社会が終わるなと、いやなんていいんだろう、もう真剣に思いますよ本当に。なんでこんな悪よしとか、今だけ良ければいいじゃんとか、そういう人たちが多いのかなって思いますね。そのこれ人が悪いんじゃないとは思います。社会そういうふうに作られていったっていうふうにこう、ね、思考回路をどんどんこうそっちの方向に向けさせていくっていう、こう、ね、意図があったとは思いますね。社会構造の中にね、資本主義だと思いますけども、やっぱりまず競争社会、受験もう必要ないでしょって思う。本当に学歴社会とかで一生懸命競争させて、頭だけ使って自然と話して勉強だけさせて、何が残るかな、そんな生き方に、人間としてというふうにね、やっぱり思うよね。残ったものはこの今の社会を見渡せばわかるよね。幸せある、人とのつながり、温かさ感じてるみたいなね、そういうなんかこう愛じゃなくてお金物とか、そういう風なもう慣れの果てが今の社会で、それが一生懸命こう光が強くなってるところで闇が照らし、出されて、浮き彫りになっている時代、いよいよ終わりますよこの世界もね。私がおかしいなと子供の時代に思ったこの社会っていうのがひっくり返るのが楽しみでしょうがないですね。まあ そこにどっぷりハマってる人はね、もう楽しいなんて思ってないと思うし、なんでこんなことになるんだよ、辛いなとかいうふうに思ってるとは思うんですけども、このねコロナの騒動っていうのも大きな大きな大きな目線で見たら、人類全人類で世界中で起きたっていう、まあ、起こした人はもちろんいるんだけども、目覚めるため、気づかせるためのまあ、大きな視野で見るとあのイベント的な神様が仕組んだことかもしれないし、宇宙的な流れの現実化っていうことだと思いますよね。見えない世界があって現実界がありますので、見えない世界で起きた光に上がるため、新しい地球に行くための、まあ、大きなイベントの結果論としてね、この現実社会が出来上がってるのかなと思います。ずっと準備をしてきた人は楽にここを、超えてっているとは思いますね。でもまあちょっとね、こうニュースとかそういうとこをこう覗いてみるとですね、まあ荒れてますよね。ただその、 荒れたものに引っ張られないように、情報だけを抜き取るのは全然いいと思うんですよ、世の中起きてることをね、情報だけ。でもそこに感情を引っ張られないようにするっていうのはもう絶対必須なことですね。もうね、耳が似た子ができるぐらいこのラジオでもずっと言ってきたと思うんですけれども、冷静に見るということです。感情主観をくっつけないで、ああそう、うん、そういう感じみたいなぐらいで引っ張られて、ああしようこうしようっていうふうに、どうしようとかね、そういうふうに全く思わない。何をじゃあすればいいの、自分の呼吸を見る、ただそれだけっていうね、いうことができるかどうかっていうのも、まあ、一人一人試されている時代でもあるのかなとは思いますね。準備してきた私でもやっぱりこう、うんってなんてね、こう引っ張られるってことはないんだけれども、なんかこう余計な手助けとかね、あの思想になったりします。それも私は一生懸命やめるように頑張ってる。あの辛いとかさ、なんかこう感じないと学びにつながらないっていう人も、人っていうかもう全員がそうですね。私自身もたくさんの経験をしてきて今があるから、あの経験を全部こう、あそっち行かない方がいいよとか言って言われて、はいはいそうですかって言ってこう、経験というものをすり抜けてしまったら、私今の私はいないわけですよね。経験があってそこで学んで、経験があってそこで学んでっていうことを繰り返して人間的に成長するっていうのを繰り返してきたと思うんですけれども、まあ、考えてみれば何でも助けてはいけないって、そうだよ霊気でも言ってるじゃないってね、あ言ってると言っててもですね、あの人に親切にっていう誤解のところですね、何でも助ければいいっていうふうにとってはいけないっていう、これもすごく難しいなって思う。困ってる人がいたら手出しちゃうじゃん、手助けしようって思うじゃんって思うんだけども、見守るとか一歩引く、もしくは突き放すとかね、時にね、そういうこともその人の成長、魂の成長という目線で見ればすごく必要なこともある。すごく辛いけどね、そういうことはね、あの普通にできることじゃないよね。できるんだから助けた方が早いじゃんって思うんですけど、そうじゃない。信じるね、そういうことを、相手を信じる、まあ、親子でもよくありますよね。親が子供の心配するのは当たり前じゃんって、思うとはもちろん思うんですけれども、まあね、本当に何度も言うように心配というエネルギー、相手それほど人をダメにするものはない、足を引っ張るものはありませんので、もうそれが全ての経験につながるんだ、成長につながるんだ、だから黙って、大丈夫と信じて見守っていこうっていうことができるっていうのは、本当に人間の器が大きくないとできないよなというふうに思います。私もまだまだ学び中ですね、そういうところはあります。あの仕事に関してもそうなんですよね、まあ、自分でやった方が早いじゃんっていうことはたくさんある。だけどこうグッとねこらえて、やってみて失敗というものを経験してみないと気づきにつながらないと思ってね、こう見守るっていうのは結構大変楽ではないですね。だから向いてんのか向いてないのかって言ったら、もしかしたら向いてないのかなと思ったりしますね、仕事に関してはですね。まあ結構自由人なので、好きな方を好きなように生きてきた人だから、好きなように生きていくのがいいのかなと思っています。最近はね、あるがままの自分で生きるっていうことを私自身も今ね見たりしてますね。 いろんなことをやってきて、経験というのが人生の目的の一つでもあるので、私の場合はね、みんなもそうなんだけども特に、それを持っていますので、それがこううまく、ね、いけばいいなというふうにね思ってますね。とめどもない、ね、話になっておりますけれども、今ねちょっと休暇中でございまして、のんびりね、自分自身も自分を見つめつつですね、新しいショーに向かってね、進んでいこうかなというふうにね思ってます。それではまた。